はい、ロケーションウィークリージャパンです。今日はですね、2023年末に開催されました LBMA ジャパン第1回位置情報アワードの最優秀賞を受賞されました KDDI ロケーションアナライザー訪日外国人版パワードバイナビタイムをやってらっしゃる皆さんに来ていただきましたということで、 KDDI から石橋さん、技研商事インターナショナルから市川さん、ナビタイムジャパンから永森さんに来ていただきました。皆さんよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
お願いします。
はい、まずは受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第1回ということで記念すべき最優秀賞受賞でありますけれども、せっかくなので皆さんにこのロケーションアナライザー訪日外国人版パワードバイナビタイムについて教えてください。まずじゃあちょっと石橋さんから概要を教えてください。
はい、まあ、もともとロケーションアナライザーっていうツールがありまして、まあ、それは国内の居住者のデータを地図上で分析するっていうサービスになってましたと。大体それが2019年にリリースしまして、でそこからコロナ禍も経まして、でコロナ後にやっぱりその訪日外国人が増えてきたっていうのもありまして、地図上で簡単に訪日外国人の人流が分析できるっていうのを売りにしてリリースしますといったところになります。
なるほど、すごくフラットに言っていただきましたけど、結構すごいことだと思うんですけれどもロケーションアナライザーについてまずちょっとじゃあ市川さん、もう少し具体的に教えてもらえますか。どんな経緯でスタートしたとか。
そうですね、観光庁自治体とか民間企業様でもデータに基づいたいろんな意思決定というのは当たり前の時代の中で、その位置情報っていうところはどうですかね、もう 6,7 年前からこう重要視されてきてたと思うんです。で提供する側からすると、調査したレポートを提供するとか、データをこうスポットでこう処理して提供するとかっていうのはまあちょっと前からあったと思うんですが、自らこうセルフで何度でも全国どこでも好きな場所を分析するっていうのが、まあ、なかったもんですから、 KDDI さんと技研商事いただいた当社で協業して、いわゆるこう GIS 地図情報システムという分析ツールとして提供したっていうのが元々の始まりなんですよね。もうそれが石橋さんおっしゃっていただいた2019年からというところになりますかね。
なるほど、まあ、それを今年の10月に訪日外国人も分析できるようにしましょうっていったのが今回のアップデートかなと思うんですが、そこを導入していきましょうみたいなことを決められた経緯みたいなのってあったりするんですか、石橋さん。
はい、もともとですね、我々まあ2019年にリリースした当初からやっぱりその訪日外国人のパターンもかなりいらっしゃってたので、うん、そこのニーズ、その分析するニーズってものすごくありましたと。なんですけど、まあ、我々が訪日外国人のデータを持っているわけでもなくですね、はい、まあ、なかなかニーズにお答えできなかったっていう背景がありましたと。でそこからコロナになって、もともとのその国内人流の方にフォーカスされていた部分はあったと思うんですけど、うん、コロナが明けて訪日外国人戻ってきたといったところで、やっぱりまたそこのニーズが増加してきてしまったというところがありまして、我々の方でもお客様の声にお答えする形で、この人流分析のところで訪日外国人というところをやっていこうといった形で、ナビタイムさんに声をかけさせていただきまして、で最終的にナビさんのデータを我々のロケーションアナライザーに連携して分析できるようにしたといったところになります。
なるほど、そこはやっぱりナビタイムだったんですね。
そうですね、ナビタイムさんのデータってあんまり偏りのないデータになっているので、我々の方としてもそれぞれの国籍とかに偏るっていうよりは、全国一律でこう分析できるようなデータの方がいいっていうところで、ナビタイムさんと連携していこうというところでやらせていただいております。
ありがとうございます。じゃあ偏りのないナビタイムデータについて永森さん教えてください
はい、ありがとうございます。今回その KLA にご採用いただいているデータというのが、ナビタイムが運用している訪日外国人向けのアプリ、ジャパントラベルバイナビタイムというサービスから収集した、利用者ももちろん同意のもとですけれども、収集した GPS のデータを使っています。で結構まだですね、世の中にそういう外国人の GPS 位置情報データってそんなに数がない中で、まあ、こういうアプリから取れているということもあって、結構広くいろんな国の方に使っていただいているというのはあるのかなというふうに思っております。で特徴としましては、ナビタイムってあんまりその外国人向けのサービスっていうイメージはないかとは思うんですけれども、実はですね、外国人向け、それこそ英語向けのナビなんかは結構昔からガラケー時代からやっていたりもしまして、今のサービスの前身となるようなアプリも、スマホ向けのアプリも2014年ぐらいから運用していたりもしますので、実は私たち結構インバウンドというところでは老舗なのかなというふうに勝手に 思っています、まあ、そういったサービスの運用だったりとか、そこから収集されるデータというものをどう分析していくかといったところについては、社内でもいろいろとノウハウが溜まってきていたところではあったんですけれども、そこで KLA に掲載してみないかということでお声掛けをいただいて今回に至ったというようなところではございます。
ありがとうございます。10月にリリースされたということで、まだそんなに時間経ってないかなとは思うんですけど、結構あれですか、もうすでに導入してらっしゃる方々とか、どんな方が導入してるみたいなのがあったりするんですかね。ちょっとじゃあこれ市川さんからまずは。
はい、おかげさまでですね、本当に出だし好調というとちょっと生々しいんですけども、はい、まあ、そんなとこですかね。本当にその全方位で活用されてるなってところなんですけど、例えば民間企業のマーケティングっていうところで言いますと、当然その小売業さんで百貨店さんですとか商業施設さんですとか、あの家電量販店とかドラッグストアさんと、まあ、それで多店舗展開のチェーン企業みたいなところが多かったりしますが、自店のこう周辺に何国人が多いのかと、じゃあそれで例えばそういう多言語対応どうしようかとかですね、まあ、そもそもそういったところに向けてプロモーションなりマーケティングなりしていくときに、そもそも外国人がいるのかみたいですね、そういうこうどこに何国人がどれだけいるんだみたいな分析ニーズっていうところで使われたりっていうのは一つあるかなというところですね。
なるほど、いかがですか石破さん。
そうですね、まあ、あの民間以外でいうとやっぱ自治体さんに使っていただいているところっていうのは非常に多いかなと思っておりまして、で主にやっぱりその観光っていうキーワードで使っていただいてますと。で何かと申しますと、基本的にあの各自治体さんは自分たちのところに訪日外国人に来ていただいて、こうお金を落としていただくっていうところがまず目的になってるかなと思ってるんですけど、それに差し当たってそれぞれの外国人の比率とかを見て、例えばその言語の看板とかも変えていかなきゃいけないとか、いろんなこう観光施策に対して人流データを見ながら打ち手を打っていくといったところでやっていただいているのかなと思ってますと。で例えばですけども、金沢市さんとかだと兼六園とかあると思うんですけど、ここって分析すると意外と中国人がほとんどいなかったりするんですよ、
うん
う
ん、
でそういったところも今まですごいいろんな外国人の方が平準的に来てくれてたのかと思ってたけど、実は来てなかったとか、そういったところも分かるんで、もうそういった形であのいろんな打ち手につながっているのかなというところは思ってます。
なるほど。どうでしょう長森さんは。
そうですね、KLA についてはもうお二方に十分お話しいただいたかと思っておりますが、はい、こういった KLA のリリースをさせていただいたことによってですね、まあ、こんなこともやってるのかということで、ナビタイムにもやっぱりお問い合わせをいただくということも増えてきておりまして、私たちとしては結構自治体とか、まあ、地域の方からお話をいただくことが多いんですけれども、はい、さっき石橋様がおっしゃっていただいたように、その感覚でやってたのがデータで示せるようになるですとか、打ち手のベースとなる調査として使いたいっていうお話もございますし、あとはこれまで結構人力で調査していたものをコストをできるだけ抑えてですとか、正確性を保つというようなところでこういったデータの活用というところを検討されている方も増えてきているのかなという印象がございます。
なるほど。まああれですよね、 KLA って基本分析のみで、じゃあその分析をした結果に対して、じゃあちょっとそこでピンポイントで訪日外国人向けに広告を出したいとか、コミュニケーションを取りたいみたいな、そういったニーズもやっぱりあったりするんですかね。石橋さん。
そうですね、民間さんも実際もそうですけど、やっぱり集客っていうところは一つあのキーワードとしてはありますと。そういった中で訪日外国人さんがこう集まるような、そこに集まってお金をいただけるような仕組みみたいなところの一つとして、まあ、そういう広告みたいな地点のところっていうのは非常にニーズがあります。
それはなんか直接的にじゃあナビタイムの訪日外国人版にメッセージを打つみたいなことはできたりするんですか。
現状は KLA ではできないので、
はいはい、
そうですね、あのナビタイムさんの方ではアプリの方とかで対応いただくみたいな話だったんですけど、はい、詳しくは小森さんお願いします。
はい、そうですね、あの先ほど申し上げたアプリ、別にあのデータを取るだけじゃなくてですね、もちろん、まあ、利用者の方がいろいろ情報収集をするツールとして使っていただくものでございますので、それ自体を媒体として、まあ、情報発信だったりとか、そういうこともご支援できるようなメニューは揃っております。
例えば私が事業主だとして KLA を使って100人韓国人の人たちがここに来てるのねって言ったら、この100人に打ちたいんだけど広告をっていうのはできるんですか。
あ、はい、できます。今できることとしていくつか広告メニューあるんですけれども、特にその売れ筋のものとしましては、はい、あの位置情報連動プッシュでございまして、ここに来た人に対してこの内容の広告を打ちたいと、それをプッシュという形で、プッシュ 接通知ですねという形で広告を出すというようなことができまして、例えば今おっしゃっていただいたようなケースもございますし、どこか商業施設さんで分析されてこの国の方が多いみたいなことが分かった時に、じゃあ例えばその近くの駅に来た時にそういうプッシュメッセージを出したら施設まで来訪してくれるんじゃないか、まあ、そういうような仮説をもとに広告を打っていただくと、まあ、そんなようなことでも使っていただいているものでございます。
なるほど、なんかそれがあるといいですよね。分析した結果、あ、じゃあ次の打ち手としてはここにアプローチしたい、じゃあそれはナビタイムでやろうみたいな、それは綺麗な流れですね。
ありがとうございます
、はい、ちなみにこの訪日外国人版を使うのって追加でお金かかるんですか、石橋さん。
そうですね、追加でお金がかかりまして、今キャンペーン価格で経営例と全く同じ金額、要は今年間240万なんですけども、はい、それと同じ金額でご利用いただけるっていう形で今使っていただいております。
いつまでキャンペーンやってらっしゃるんですか。
市川さんキャンペーンっていつまでしたっけ。
3月
ですかね。
2024年の3月までキャンペーンで KLA を契約したら訪日外国人版も使えるって感じですか。
都度いろんなのがあるかもしれないのでぜひお問い合わせください。
あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後になりますけれども、今後というかですね、せっかくまあリリースされましたっていうところではあると思うんですけど、この先どんな展開を考えてらっしゃるかとか、どんなアプローチをしていくかみたいなのを皆さん一言ずついただけますでしょうか。じゃあ石橋さんからお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、今後 KDDI としてはですね、まずは位置情報だけではなくて、はい、我々が持っているファーストパーティーデータっていうのをお客さんにご利用できるようにしていきたいなと思っておりまして、まあ、例えばその決済データとか我々持ってるので、そういったところをまあお客様に分析していただくようにするですとか、あとはさっき橋本さんにおっしゃっていただいたように、まあ、位置情報と連動して広告を打っていくみたいなところもちょっと今後は考えていきたいなというふうには思っております。
はい、市川さん。
はい、今後の展望というかちょっと個人的な野望っていう範囲でコメントさせていただくと2つあるといいなと思ってて、まず1つ目は先ほど話に出ましたけども、その分析した後の打ち手まで KDDI ロケーションアナライザーでこう一気通過でできるようになったらいいのかなっていうのが1つですよね。やっぱりそういうニーズはあると思うんで、あともう1つはその位置情報、国内とか訪日外国人だけで分析が完結するんじゃなくて、まあ、位置情報と何か別のデータを組み合わせて分析結果がよりリッチになればいいかな。例えば決済情報とかですね、ここにこう韓国人がいてどれだけ使ってるんだ、ここにどれだけ人が来てるんで何かの消費が変わったみたいなですね、ところまで分かるとより課題解決につながるのかなっていうふうに思ってます。以上です。
はい、長森さん。
はい、もうほとんどお二方に言われてしまったようなところもございますけれども、私もやっぱり分析を深めていくというところはやっぱりやっていきたいなというふうに思ってまして、特に私たちもナビタイム単独でもいろいろとデータ使っていただいたりですとか、先ほどの広告商材ご購入いただいたりといったところもあるんですけれども、やっぱりせっかくこの協業という形で会社が集まってやっていることでございますので、一社単独ではなかなか難しいようなこともそれこそ複数のデータを掛け合わせられたりですとか、その先の、まあ、施策出口というようなところも一社だけではできないことがいろいろできるようになるんじゃないかなというふうに思ってますので、この連携というのをますます強化していけるといいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですね、そしたらじゃあ、2024年の第2回アワードはこの3社プラスあと2社ぐらいの5社連合みたいなのであ れする感じですかね応募していただくようなことを期待していますっていう感じでよろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございました。今日は KDDI さん、技研商事インターナショナルさん、ナビタイムさんに来ていただきました。皆さんどうもありがとうございました。おめでとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。